Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。改めまして、こんばんは。今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、前回、前々回に引き続いて、昨年6月21日に行いました、とみちゃんこと藤田としみさんのお話し会の模様の後半戦をお届けしたいと思います。本当にいろんなことありながらも、いろんなメッセージを今回は届けてくれています。本当に心して一緒に聞けたらなと思います。もう僕の説明よりもサクッと本編に入っていけたらと思います。今日のストーリー、こんな花が咲き乱れていますよ。
めっちゃ
嫌いな人がいてて、どんなに私が辛い時もずっと同じでいてくれる。ほんまの豊かさってなんかなっていろいろ考えさせられたり、幸せはなるもんじゃなくって、ほんま感じるもんなんやな。お空の上で決めてこうやるっていうのを決めて生まれてきたんちゃうかな。だから命に失敗っていうのはないんちゃうかな。再創造の最中。人生はね、ネタやと思ってるから。いると生きるは違う気がするんですね。本気で思ってた。ね、しんどいことがあるから幸せっていうか楽しいことがわかる。
FM G
あなたの人生ストーリ
ー。マヤ歴は3年くらい前に出会ったんですけど、めっちゃ嫌いな人がいててどうしても許されへん人がちょっと一人いてて、どうしたもんかなみたいなのが実はあって、でたまたまその、 友達にちょっと話したら、私マヤ歴やってるからマヤで見たろかって、その人の関係みたいなの言われて、で見てもらって、あっそうやったんかって、なんかすっごい楽になったんですね。たまたまかもわかんないんですけど、いや面白いやんそれって言って、学んでみいひんって言われたから、やってみるやってみるって言って、2年前にマヤ歴のアドバイザーになったんですけど、だからそこからちょこちょこそのイベントだったり、なんか近しい人とかには、もう生年月日さえ分かったら分かるんで、うん、そういうのをなんかご縁でマヤ歴のアドバイザーとしてもちょっと活動させてもらってるみたいな、うん、そんな感じです。
でワンちゃんのマッサージ、
あ、うん、でそうそう、ペットもたくさんいてるって言ったんですけど、
僕の方、
そうそうそうそう、前ね、忘れるたちやで、そうで今、去年の6月の29日に亡くなっちゃったんですけど、15歳だったかな、16歳だったかな、生きた、そうそう、セットランドシープドッグってセルティっていうちょっと中型犬のワンコちゃんが、そう、薄になってちょっとぐらい前からかな、だから飼い始めて、マンションで買ったらあかんのに、でももうね、友達はこう みんな離れていったりとかもする中で、やっぱり犬だけはすごい忠実っていうかね、どんなに私が辛い時も楽しい時もずっと同じでいてくれるっていう、なんかそこをねすごい感謝っていうかありがたいなって、いてくれるだけでほんまにすごい癒されるし、なんかこの子のためになんかできへんかなって思ったことが、ワンコのマッサージだったん でそれを習いに行って、アロマドッグマッサージのインストラクターの資格も取ってみたいな、うん、だから今のところはそのマヤ歴のアドバイザーもそうだし、あとはセンセーションカラーもあるんで、まあ、カラーセラピストだったり、うん、でそのワンコのマッサージかマヤのアドバイザーとか、なんかそんな感じでちょっと活動させてもらったりをしてます。で、この5月の終わりから6月の初めにかけて、またそれもご縁があって、セブ島、フィリピンのセブ島っていうところに行って、で海外はなんか2回目だったんですけど、さっき言ったみたいにあのすごいどんくさいから、あの水が怖いので、孫が生まれるまでシャンプーハットそう、あの介護用とかもあるからね、子供じゃなくって、それで
これが裏返したら切ったり吸ったりしてねとんでもない、ね、
そう、なんか怖くて、でだからそう、だから毎日の洗顔は命がけみたいなそう、なんかね、なんでかこう洗顔ってだからこうね、お水でお湯かでパシャパシャするときに、こう来るときに行き止めたらいいのに、このときにハッて吸うから
水が入ってくる、
そうで、あの洗顔で溺れるみたいな、
だからそっちで死ねるんちゃ
う、そう、ある意味器用そうそう、そんなとこがあるんで、だからその海外はどこでもじゃないけど、なんかそのフィリピンとかセブとかも絶対水あるっていうか、だからって言って、で絶対水着もトイレやとかいろいろ言われて、あのいやでも私はとか思いながらも、貧困がすごいある子供たちのところで、うん、なんかボランティアができるっていうのでどうなんかなと思って行ってみて、もうね行ったらもう明らかにすごいこうお家っていうか、泥の家だな感じのか、バラックっていうのをなんかそんなんやんに、ちょっと目を離して隣を見たらすごい白い砂浜がうわーってあって、みんなそっちにやっぱり観光客の人は行く、だからほんまのそのパンダの塔見えひんっていうか、うん、知らんっていうか、 でもそっちの方に行かせてもらって、だそこもやっぱりあのカンボジアの子と一緒で、めっちゃみんなこうキラキラキラキラ輝いてて、で炊き出しと、でなんかできることっていうんで、手のひらを太陽にっていう歌を向こうの言葉にビサヤ語で歌ったり、まあ、ちゃんと歌えてたか分からないけど、そう二十何人でいたんですけど、そんなんしたりとかで、大縄跳びで縄跳びとかゴム跳びとか、うん、であとは新聞紙を持っていて、あの兜を作ったりとか、なんかそんなんしてもう。遊んでみたいな、まあ、多分一番楽しかったのが私かみたいな子供だったみたいな、うん、でもすっごい真剣に遊ぶっていうか、だからその新聞紙その折るのも教えてくれって言って、なんかもう真剣にこうやってとかってやったりとかして、もうすごい楽しかったのと、でもあと炊き出しの時はあの器を持ってない子とかもいてたりとかして、で、行った時はちょうど向こうは夏休みだったんですけど、まあ、これでこうおいでっていうような感じで結構な人数集まってくれて、でもその器を持ってないからっていうか、なんかこの家から洗面器みたいなの持ってきたりとか、うん、でも何にもない子は、さっきの紙コップみたいなあれを日本から持ってきてたんで、うん、そこに入れてあげたりとかして兄弟で分けたりとか、うん、なんかなんていうのかな、うん、すごいね、日本って物質的には豊かやけどっていうか、なんか、うん、ほんまの豊かさってなんかなっていろいろ考えさせられたり、幸せですかみたいなことを聞いたら、めっちゃ幸せやって言い張ったっていうことにびっくりっていうのかな、まあ日本のことを知らんからそうなのかも分からへんけど、こっちから見たらみたいな感じの、ここにほんまに人が住んでんのっていうような環境のとこなのに、あ、なんかほんまにその幸せって何やろとか豊かさって何やろっていうのをすごく考えさせられました。 日本に帰ってきていろんなことがありがたいなって、うん、いうふうに思いました。フィリピンに行って、はい、うん、あとはだからもう時間もあれなんですけど、本当に最近っていうかいろんな学びさせてもらって思うことは、今まではね私すごい幸せになりたいなって思ってたんで、例えば風俗とかも見てたから、もうちょっと細かったらもっと指名くるんちゃうんかとか、その指名とか受けへんのはその太ってるせいだったりとか、あとやっぱりこんな風になったらもう親のせい、環境のせいとか、もういろんななんか世の中のせいやとか、こうなったらもっと幸せになれるんじゃないみたいな、だから今ねいっぱいいろいろそう思ってたんですけど、でも最近やっぱり学んで、幸せってなんかなるもんじゃなくって、やっぱり感じるもんなんやなーっていうの、やっぱりそのセブも行ったりもして、うん、でも何だろう、自分のその幸せの定義がなかった、自分はどうなったら幸せを感じてそういうふうに思うのやろうって、ただ単に幸せになりたい、幸せになりたい、あれがないこれがない欲しい欲しいばっかりの人生やったけど、でも考えたら、うん、今こうやって喋らせてもらってるのも幸せやし、うん、ご飯食べてるとかそんなんもすごい幸せやし、うん、お休みでなんか寝てる時もやっぱ幸せやし、いっぱい幸せってあるやんとも思ったし、幸せはなるもんじゃなくってほんま感じるもんなんやなっていうのもすごく、うん、思いました。であと皆さんもこう、ね、ご存知やったりかもしれへんけど、何でもほらなんか決めて生まれてくるとかっていう言われてる、うん、みたいに、多分いろんなことを経験したけど、多分そのお空の上とかで私はもう今世生まれるのはこんなことを経験したいねみたいな、結構欲張ったなと思うんですけどそう結構盛りだくさんっていうかド M のド S やなと思うんですけど、うん、でも全部多分お空の上で決めてこうやるっていうのを決めて生まれてきたんちゃうかなっていうふうに最近は思ってて、なんかそれがすごく腑に落ちてるというか、うんですね、うん、だからせっかくやからもう楽しもうみたいなをようやく思えるようにもなったのと、まあね、何が失敗で何が成功とかっていうのはそのそれぞれに皆さんによっても違うと思うんですけど、私の中での成功はもう生まれてきたこと、命いただいたっていうのが自分の中では成功かなって、だから命に失敗っていうのはないんちゃうかなって、うん、絶対その生まれてきたこう意味とか、うん、存在する理由っていうのは必ずどんな人でもあるんじゃないかなっていうふうに今は、はい、思ってて、うん、でもう新しく自分の人生の再創造、ほんまにこういうふうなことをやりたい、こういうふうなのが好きっていうのを新しく再創造するっていう学びを今してて、再創造の最中。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、今日もここでトミちゃんの思い出の一曲を聞きたいと思うんですが、大好きなアーティストとか。
騎士団。
おお、騎士団。
うん。
へえ。
最後だからもうなんかめっちゃ鬱とかあんな時とかはもうめっちゃ今も好きやけど、騎士団。
助けられた。
うん。助けられた。
ああそう。
うん。鉄のハートでお願いします。
鉄のハートね。
はい。
それでは騎士団で鉄のハート。
片付く
毎週土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんのよろしくお願いします。
再創造の最中で、それの一つが今までこう主人はあのすごい仕事頑張るというか真面目な方人なんで、あの有給とかあっても絶対そんな仕事なんかもうよっぽどのことがない限り、まあ、不幸事とかなんかない限り休めへんとかって言ってたような人だったんですけど、私がセブとか行ってすごい楽しかったっていう話もして、であの農業っていうかそれにもちょっとこう興味があったりとかってするお互いに、うん、もあるんで、今度8月にまた開墾ツアーっていうのがあるんですね。でそれが4泊5日もあるんですけど、1日も有給とかあのもうあっても休めへんというとか主人と2人で行きます。あ、だからある意味私のとはそれが再創造というか今までありえへんことやったのが、うん、自分がこうしたいっていう、うん、だからこの世界とかも全部自分が作ってるって思ってるんで、こういう風になったらいいなって、こうするぞって思ってることを今から、うん、改めてこう作っていこうっていう風に思ってます、はい、なのでまあ現在の活動はさっきも言ったマヤリキとかアドライザーとかそういうのもあるんですけど、今後の夢っていうのはもう主人とは本当に10年ぐらい前からあの結婚とかした時から言ってたんですけど、こうちょっと田舎の方っていうかに住んで、で古民家でなんかもう来たい人が勝手に来て帰りたい時に帰って、なんかそれぞれ自分が得意なものとかなんかでそこでこう、うん、過ごすというか、うん、なんかそんな風なコミュニティを作りたいねっていう風な話をしてて、今もうそれをなんかこう地球規模というかもう地球が喜ぶことをしていこうよっていうような人とも出会えることができて、うん、もうあのね仕方ないこうお金が今はもちろんいりますけど、そういうふうななんかありがとうの村、うん、なんかブツブツ交換っていうか、なんか得意なことでいろんなことをやって暮らしていこうっていうのを本気で淡路であの作ろうって動いてはる人とかがいるんで、今はその人たちと一緒にこう活動というか参加させてもらってっていうふうにしてるので、うん、そこでこれからはいろんなことをやっていけたらいいなって思ってます。はい、なんか長々とそう、うん、なりましたが、
感想とか質問があればあのちょっと手を挙げてトミちゃんに指名してもらって、
はい、あ、はい、さっきの鬱じゃないけど私よりも周りの人に迷惑かけたっていうか、やっぱりほんまに周りの人のおかげで生きてるというか生かせてもらってるっていうか、それはすごく感じる。あ、人生はねネタやと思ってるから
そうね、
お聞き入ってました。
ありがとうございます。言い悪いじゃないんですけど、いると生きるは違う気がするんですね。いると生きる、だからその気が入るだけで生きる、生きてる人とただいるだけ ただいるだけの人がその言い訳じゃないんですけど、だから気っていろいろなあれなんですね、勇気元気とか絶対気がつく、うんだからそのいるだけがいいとか悪いとかじゃないですよ。でも生きるってそのなんか気が入って初めて生きるってなると思うんで、うん、私はずっと多分ほんまにいるだけだったんだろうな。それがその孫の誕生だったり、なんかそんな子供たちとかそうから生きるっていうその気が入るっていうか、
あ面白い、
うん、で来させてもらってるのもあるし、いろいろその自殺ミスはしてきたけど、本当の本当のその潜在意識では生きたい、死にたくないっていうのがきっとあったんだろうな。だから死ねなかったというか死ななかったんだろうなっていうふうに今思うと、その時は死にたいじゃなくて、私はだからこの世に出てはダメだ、そのずっと無視とかされてたようなことだったりとか、まあまあぶっちゃけだから母親からもあんたを産んでから私の人生が認めてなったわっていうようなその言葉の暴力で、父親からはその殴られるっていうふうなとかで、私が生きてるからその全然知らん国でなんかこう災害とかなんかあった時、私のせいやぐらいなんかお前が世界動かしてたんかとかって言われたんですけどぐらいだったんで、私が死んだら世界が平和になるんやってもう本気で思ってた。だから死ななんかみたいな、死にたいじゃなくって、でそんなんだったんですけど、なんか、うん、やっぱその生きるっていう気のおかげで、うん、なったのかな。そう考えてても分からへんことやし、で自分の中ではこんなにいろんなことやったから、最後までやっぱその笑顔好きやから、マジでそれで死んだんで笑ってもらえる死に方したいって、うん、いやそれでそう、
しい、ね
うん、だから切ったりするそうやってやっても死なれへんのに、してやろうって一瞬だからペッてなんかどっかつまずいて嘘やろみたいな、もう笑えるだあいつっていう、そういう死に方を、
おしゃれですね、
うん、おしゃれですよ。もうそれはもう計画でもやだから多分それはすると思います。もう決めてるねえ、子供らにも聞きたいみたいな。そうですね、だから本当に子供たち2人、手元に今2人いてるんですけど、上がだから今年 1986年生まれ、昭和61年生まれと昭和63年生まれの娘2人なんですけど、上はすごい活発な感じの子で、その、まあ、孫の母親になるんですけど、は勉強大嫌いとかだったんで、ある意味私が鬱だったんで、買い物一人で行けないから、ごめん明日学校休んでくれへん、ちょっと買い物行きたいねっていうのをラッキーって思ってる子、うん、やったー学校休めるやんみたいな感じで、割と明らかんって感じの子 で下はもう本当に真逆で、どっちかというとこう家にこもるというか、うん、そんな風な感じですけど、で上はまあ私に似たっていうか、なんかある時なんかもう、まあ、その上の娘が独身の時に、なんか娘の部屋から知らん男の人が出てくるみたいな、でおはようございます、おはよう、誰とか思ったら、いやちょっと木の拾ってきてみたいな、そのところちょっと似てるかみたいな、
その時笑ってるんです、
そうもうみたいな、やめてやみたいな、一言言うでびっくりするやんとか言うたけどなみたいな、そういう風な、
でもありなんです、
うん、そうだから若くなるけど、上の娘もなんか14ぐらいの時に、今日帰ったかな、岐阜か三重かどっかから彼氏が出てくるとか言って、でもうラブホテルに行って初めてセックスをしようと思ってるけど、コンドームはなんか20ぐらいした方がいいのとか、そんなの
14歳、うん、
14お金に相談する、
そう、うん、下はもう全然
オープンですよね、
そうですね、オープン、うん、でそれに耐えられなかったのが自動です、そのお母さんとお姉ちゃんを見て絶対結婚はしないって言って、
男の子はどうされて
るんですか。男の子はね、1歳半の時に、結局養子に出されたって、うん、すごく病気とかも大変だったんで、うん、で初めはどこに行ったかわからなかったんですけど、その前の旦那のお兄さん夫婦のところに子供がいてないんで、そこに行ったっていうことを聞いて、もうそれ以来は全く会ってない、うん、会ってないし、多分、うん、会う気もないとおかしいんですけど、もうそこで幸せにしてるっていうことなんで、うん、
あそれ一番
ね、うん、そうですよね、だから何でも本当にバランスっていうか、たまに家族のでもその陰陽とかで例えて偉そうにこう言う みたいに陰ってだからちょっと前にこうポジティブ思考とかあるけど、うん、やっぱりネガティブがないとポジティブなんで陰と陽って陰がネガティブで陽がポジティブとかだから絶対陰陽だからネガティブから始まる、
うん、そうですね、
うん、そうそうだからねしんどいことがあるから幸せっていうか楽しいことが分かる、うん、楽しいことばっかりったらそのしんどいが分かれへんから、うん、あとそのバランスだけやと思うんで、うん、だから私もすごく周りには恵まれてその家とか学校ではしんどかったけど、うん、
それではそろそろお時間もお時間ですが、はい、本当にトミちゃん長く長くの時間、はい、素晴らしいお話ありがとうございます。もう一回
ありがとうございます。
懐かしい音源を聞かせてもらってトミちゃんに2つほど質問をしたいんですが、トミちゃんが10代の、うんうん、10代は子供の頃の自分にメッセージを送るとしたらどんなメッセージを送りますか？
どんなメッセージを送る？大丈夫やから楽しんでってい
やいやいや、まあでもそういうことやね。
そうそう、もう全部ゲームやから、全部自分が作ってるからゲームやねんからさ、思う存分楽しんでね、大丈夫やから。
そして将来、
うんうん、
したいこと、やっていきたいこと、なんか目標にしてることあれば。
まあ自分ができること、うん、して
とりあえず今のこう淡路島に行った生活を理想通りに、
うんうん、そうやね、
して、
うん、
2人で頑張ってくださいよ。
ありがとうございます。まあ目標としては一人で車の運転ができるよ。
いやいや、いい話聞かせてもらって、まあ完全に落ち着いたらあなた遊びに行かせていただきます。もう
来て来て。
まあお二人ともね頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ以上まだ俺に頑張るって勘弁してるやん体一つでは、まあ、無理
やね。二つのはずなんやけどな。あんた頑張って。ありがとう。どうも頑張ってね。応援してます。
With all his FM gig, someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
Stevie Wonder の Stay Gold をあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は僕の人生で2番目に付き合いの長い大親友桂田健太郎さんの人生ストーリーにご一緒できればと思います。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまで素敵な日々をお過ごしください。さようなら。